8、議会トピックス、16ページから19ページ。特集、常任委員会行政視察に密着。町議会の委員会などでは、先進的な施策や取り組みを行っている全国の自治体への行政視察を実施しており、視察により得た知識や経験をもとに政策立案を進め、町への政策提言につなげる取り組みを行っています。金剛では7月に実施された各常任委員会の行政視察について報告します。視察日程、委員会名、視察先、視察内容の順に読みます。7月12日から14日、総務常任委員会、北海道北見市、書かない窓口について、北海道函館市、函館の地域交流について、7月25日から27日、文教福祉常任委員会、京都府舞鶴市、子育て交流施設アソビアム運営事業について、岡山県赤磐市、部活の地域移行について、7月3日から5日、建設経済常任委員会、静岡県浜松市、スタートアップ支援事業について、岐阜県岐阜市、シビックプライド事業について、総務常任委員会、北見市、北海道北見市は、書かないワンストップ窓口事業から申請手続きの時間の短縮、窓口を回る回数の軽減などにより住民サービスの向上を図り、受付を集約したことで窓口と町内全体の業務時間を減らし、職員の業務改善につなげました。何が住民のためになるのかを追求した形で実現した北見市の取り組みを見せていただき、とても有益な視察となりました。重成副委員長、何よりも住民にとってどのような行政体制がいいのか、住民の声をとても大切にすることがまちづくりに必要だと改めて感じた視察でした。函館市、北海道函館市の地域交流まちづくりセンターは、市民交流や市民活動支援、地域の情報発信を通じてまちづくりの拠点となっています。できないこともできるようにと、常に市民目線で地域のコミュニティを大切にまちづくりのサポートをしていました。住民が願う地域での取り組みにおいて協力体制が整っている素晴らしいセンターでした。黒沢委員長は、先進地視察に行くといつも担当者の方の業務改善に対する情熱を感じます。この熱量を寒川町にも届けていきたいと思います。文教福祉常任委員会、舞鶴市、令和4年度に子どもの豊かな育みを支える環境づくり推進本部を設置。妊婦の時期から支援を切れ目なく実施しており、訪問事業では民生委員との協力体制が構築されています。子育て支援拠点子育て交流施設アソビアムは、広大な敷地の中、親子で豊かな遊びを通して学び育ち交流のできる施設でした。子育て施策を深める大変有益な施策でした。佐藤委員長、寒川町の子育て中の皆さんに対するサポートを充実していくため、舞鶴市の施策は大いに参考になりました。赤磐市、スポーツがとても盛んな地域であり、岩梨中学校は令和4年度にスポーツ庁の委託事業として国のモデル校に指定されています。岩梨ドリームタウンプロジェクトを通して、 地域連携部活動を進め、岩名市中学校の教育力向上と地域の活性化を図っています。寒川町が目指す部活動のあるべき姿に向けて、一つの成功事例として大変参考になりました。橋本副院長、地域の子どもを育てることや、スポーツや文化に親しむ環境を確保するために、地域の特性を最大限に活用した取り組みが大切です。建設経済常任委員会、浜松市。浜松市は世界屈指のものづくりの企業の集積地です。近年の少子高齢化による人口構造の変容やコロナ禍による生活様式の転換などものづくり産業に及ぼす影響に対応するためには新たな価値創造によるイノベーションが求められ、それに対応するための創業支援、特にスタートアップ支援を先進的に推進していることから視察しました。山上副院長、浜松市では創業支援の取り組みが参考となり、町として実現可能な支援があれば提言します。岐阜市、岐阜市のシビックプライドプレイスは複合文化施設内にある施設で、同じ敷地内には岐阜市役所があり、岐阜市のランドマーク的な場所でもあります。図書館や市民活動交流センターなどの様々な施設から情報が得られ、市民がこの町で楽しく幸せに生きていくために必要な情報を発見し、発信し続けることを目的としています。横手委員長、シビックプライドを醸成する魅力ある人、物、場所の情報を市民自ら観光コンテンツとして発信する新たな形に関心。県藤沢土木事務所に要請訪問しました。建設経済常任委員会では、町内における道路事業及び河川事業関係の要請を行うため、7月28日金曜日に県藤沢土木事務所に要請訪問しました。要請内容は次の通りです。1、県道410号湘南台大上の整備促進について。2、都市計画道路中海岸寒川線、寒川 NTT 伊東の整備促進について。3、小出川の河川改修について。4、目くじり川の雨水対策について。5、相模グリーンライン整備について。寒川学校給食センターを視察しました。文教福祉常任委員会では、令和5年9月から始まる町立小中学校完全給食を前に、8月2日水曜日に寒川学校給食センターを現地調査しました。茅ヶ崎市消防署等を視察しました。総務常任委員会では、8月8日火曜日に茅ヶ崎市消防署、茅ヶ崎市消防本部指令情報課、茅ヶ崎市消防署小和田出張所を現地調査しました。新議員の紹介。8月27日日曜日執行の町議会議員補欠選挙において、新村健二氏が当選しました。また8月31日木曜日に8月会議を再開し、所属委員会が決まりましたのでお知らせします。挨拶。皆様からのご声援をいただき、当選したことを心より感謝申し上げます。私は健康と子育てがしやすい町を目指して、皆様の声をしっかりと聞き、町の未来のために取り組みます。どうぞよろしくお願いします。所属委員会、文教福祉常任委員会、建設経済常任委員会、 寒川北インターチェンジ周辺対策特別委員会研修会を開催しました。町議会では10月30日月曜日に誰も自殺に追い込まれることのない町を目指し、またいざという時に救える命を救うためゲートキーパー養成研修及び普通救命講習を受講しました。行政視察の受け入れ、寒川町議会では当町の各事業について他議会からの視察受け入れを行っています。令和5年4月から10月末時点で5団体の議会が当町を視察されました。自治体名、視察日、内容の順に読みます。宮城県利府町議会、4月26日、インターネットを活用した情報発信について、移住・定住促進への取り組みについて。香川県綾川町議会、7月7日、災害時の自治体としての備えについて、e マーケティングリサーチ制度について。長野県宮田村議会、8月3日、常任委員会における議員間討議の体制整備について、一般質問において、議場モニター活用による資料掲示を実施可能とする体制整備について、福岡県芦屋町議会、8月21日、議会活性化の取り組みについて、北海道新得町議会、10月31日、議会改革の取り組みについて。